どれだか出していこう。
放送日、だいたいいつぐらいになるんですか？
配信は金曜日です。
そうなの。だから編集戻そうとしてもね、時間ないわ、ごめんって言われるのよ。
言わない、言わない、言わない。言わないよ。今日、明日中に言ってくれたらもう大丈夫よ、もう。そんなことないでしょ、一回もう。
オッケー。はい。
はい、始まりました、ホラボド
クイッキーイェイイェイイェイイ
ェイ何や、ポッポポッポ言っとるけど。今回はなんと特別会でございます。オンラインマーダーミステリーについて語ろうでございます。
語ってこ
おー、ということで、今回のゲスト早速お願いします。どうぞ。
はい、キツネです。スタジオオーゾンという、マーダーミステリーの制作をしている会社の代表をしております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もう、キツネさんにはね、ゲームマーケットでも出ていただきましたけど。
そうですね。
今回は久々にじっくりとね、お話が聞けるということで期待しております。
はい。
不敵な笑いが出たな。はい。では続いて、どうぞ。
はい、オンラインマーダーミステリーといえば、あ、もう噛んだから無理だわ。無理。
いや、早くない早くない
無理だ。はい、ということで、ミステリースペースラビットホールをやっております、坂井龍之介です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
お願いします。もう、
初っ端から気合いが。ネタを言おうと思ったら噛むっていうね。
いやいや、それだけ気合が入ってるってことですよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。頑張ります。
よろしくお願いします。
はい、では続いて。
ダイブイントゥミステリー、ラビットホールの白坂です。
うわー、恥ずかしい。それあれですよね、ラビットホールでいつも言うスタートの合図ですよね。
そうです。
そうですよ。
あら、ラビットホールの白坂さんでもあり、ジェリージェリーカフェ代表の。
はい、今日はラビットホールのものとして来ました。よろしくお願いします。
やったー、よろしくお願いします。豪華だわ。今回のゲスト、さらにですよ、さらにもう一方、どうぞ。
はい、スマホ一つでマーダーミステリーが遊べるアプリ、ウズをやっています。レゼと申します。よろしくお願いします。
お、レゼさん初、
お願いします。
ホラボド初出演。おーっと、これはなんと、キツネさんからですね、ぜひレゼさんを紹介したいということで。
そう、そうなんですよ。
ほら、すごいよ。これ豪華面々。私入れて計5名ですけれども、すごいね、久々のこんな豪華ゲストで、なかなかに緊張しますが。
うん。
先になんかざっくばらんなことを話して温めたいとこなんですけど、白坂さん、ジェリカフェの新宿店オープンおめでとうございます。
あ、ありがとうございます。
おめでとうございます。
めっちゃいいお店だったよ。
やばい、やばい、あれ。
あら、キツネさん行った。
はい、レセプションで行きました。
もみさん、あれはね、
はい。
ちょっと早く行って、もみさん大好きな金額の話してください。
いや、確かに。
ちょっとね、かかってる金額がやばい。
確かに、確かに。
最高ですね。
すごいっすよね。いやー、なんか写真とかもね、ツイッターでめちゃくちゃ祭りになってましたけど、行きたかったなー、レセプション。呼ばれてはいましたけど。あとはもうね、この、まあ、正直コロナっていうのはありますけどね、ボードゲーム業界を牽引するぐらいに持ってってくれたら、ジェリカフェが。そしたら周りのお店も安心するでしょうし。
そうなるといいね。
ちょっと待って、全然吐きなくない吐きが。風呂入ってたよね、絶対。
風呂入って寝かしつけしてきました。
ああ、
偉い。
そうなんだ。すいません、ご苦労様です。いい、ありがとうございます。いやもうそんな、もうじゃあ、何でも喋れますね、今から。
もう何でも。
何でも。
こっからの時間は。
はい、ということで、まあ、少し温まったところでですね、まあ、今回もどんどんと質問をぶつけていこうかなと思います。で、せっかくこれだけ豪華面々なので、もう日頃聞けないこと。まあ、例えば、キツネさんって、いくつかこう、ほら、ノートというか、記事書いて、こういう感じでマーダーミステリー作ってます、みたいな情報も出されてますけど、はいはいはい、まあ、そういったところで出た話でもいいですし、はい、実はここでしか言えない内容があるんだよ、みたいなこともあれば、また嬉しいなと思います。
はい、もうぶっちゃけていきましょう。きっとこのメンツならいけるはず。
お、助かるぜ。はい、はい。ということですが、今回の特集としてはですね、オンラインマーダーミステリーなんですね。
うん。
まあ、マーダーミステリーを以前にホラボドで特集したのがもう1年半とかもうそんな前ですけど、あの時はまだ、お、マーダーミステリーが徐々に広がってきてるぞ、みたいな、そんな段階でしたが、まあ今では定着して、で、さらにここからどう伸びていくかっていう。で、マーダーミステリーを特集するっていうのはまた今度としてですね、今回はあくまでオンラインをメインとしてお話できたらなと思いました。で、もちろん対面型もお話の中で出てもいいので、まあ皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい。お願いします。
では、ここでですけれども、まずお聞きしたいのが、オンラインマーダーミステリーってそもそもなんやねんっていう話なんですよ。
うん。
まあ、やったことない人も言っ ていると思うので、ちょっと龍之介さん説明していただいていいですか？
僕？
はい。
はい。ここ、ちょっと、掘らなきゃいけない気は僕はしてるんだけど、
おお、なんだろうなんだろう。
入り口で掘ってはダメだぐらいややこしいことを掘ろうとしているので、一旦オンラインマダミセって何っていう話をするんであれば、うん、その、ラビットホールとか店舗でこう、講演させていただいてるシナリオもあれば、
うん
で、そのグループ S 兄さんが売ってるパッケージのシナリオっていうのもあるわけですよね。まだ店の遊び方としては。なんですけど、そういったものとはまた別に、オンライン、まあ何かズームだとか、チャットツールを使ったり、オンラインで集まってどうにか遊ぼうっていう遊び方だと思ってます。
なるほど。
なので、形はいろいろです。どうやって集まるかによって、やれるかとか変わると思うので。
ズームとかディスコードみたいなのが、まあポピュラーかなって思うんですけど、以前に、龍之介さんプレゼンのもとやらせてもらったのが、LINE 通話でやらせてもらったものがあって、
はいはいはい。
あれもオンラインマーダーなんですよね。
あれはオンラインマーダーミステリーじゃないですか？
なるほど。うん、じゃあ、どこでどうやって遊べるものなんですか？じゃあ、ちょっとこれは白坂さんに聞いてみようかな。
ふふふ。めっちゃ面白いよ。
ラビットホールのウェブサイトを見れば、オンライン公演が一覧になっておりますので。
あ、そうだ、ラビットホールさんで、オンライン公演と店舗公演ありますけど、あれはもう完全にその受付も違うし、もうシステムとかそのかかる、その何ですか、参加費用みたいなのも変わるんですか？
そうですね、参加費用、やっぱり人数が少なめだったりすることもあったりするし、時間も短めなものも、まあ長いのもあるんですけど、
うんうん、
オンライン。値段は店舗公演型のものよりも安めに設定はしています。
あ、そうなんだ。まあその場合はその GM がいて、まあこの時間に集まってくださいっていうので。
うん、そうですね。ゲームマスターが案内するっていう点では、うんうん、店舗型とは同じですね。
なるほど。まあそういったまあお店からの形でやってるものもありますけど、こう、オンラインマーダーといえばキツネさんやっぱりブースとか、もしくは無料のもので公開してるもので遊んで、うんうんで見るみたいなのが最も多いのかなって思ってますけど。
そうですね。まあなんか主流になってくるのはやっぱりディスコードの、うんうん、そのマーダーミステリーのまあサーバーがありまして、でそう、それが何百人っているんですよ。なんかちょっと何か
何千人ですよ。
そうなんだ。何千人もいるの？
2000人は超えてると思います。
おお、そう。それがなんか主流になって、そこにまあゲームマスターがいっぱいいて、でなんか自分がやりたい格をね回すみたいな感じらしいですよ。
え、そうなんですか？私今初めて知りましたけど、それディスコードで検索したら出るってことですか？
そう、マーダーミステリーオンラインセッション募集用ってやつがある。
うわ、ほんとだ。
2727人だって。
すげえ、めちゃくちゃ
2722人だって。こんな感じで。
なんか敷居高くないですか？そんなことない。
ね、最初敷居高いかなと思ったんだけど、なんかここまで多いと、まあ、いいかなって。
あ、じゃあ、初心者から好きな方まで。
うん、なんか結局オンラインの良いところって、うんうん、お家からやっぱ参加できることだと思ってて。
あ、確かにね。
そうそう、うんうん、場所に行かなくてもいいし、うん、そのいわゆる費用的な部分とか、時間的な部分とか、労力的な部分が、まあオンラインは比較的軽減されてるから、うんうん、まあさっきその龍之介さんがパッケージ型と公演型とっていう風に言ってたけど、うんうん、またその一軸としてオンライン型みたいなのが柱としてちゃんと機能してると思います。
はあ、今そんな状況なんですね。
うん。
どうなんですかね、今その動きとしてプレイ人口、一時のガーってこう上がってきた感じで言うと今はどんな感じなんですか？
レゼさんとかは詳しいんじゃないだろうか。
レゼさんどうですか？
そうですね。ウズのユーザー数で言うと、1週間にだいたい、調子いい時で、7% ずつぐらいユーザー数が増えてまして、
お
ー
お
ー、結構、なんていうんですかね、グイーっていう感じで、ずっといい感じですね。
ウズの説明をした方がいいんじゃない？そしたら。
そうですね。ウズってそもそも何なのかっていうの、うん、私も実は詳しくなくて。
ウズはですね、うん、マーダーミステリー専用の通話アプリみたいな感じなんですけれども、アプリの中で通話できるっていうのが最大の特徴です。アプリで全部完結するっていうのを、
え、ズームもディスコードもいらない。
そういうことです。ズームもディスコードも使わずに、アプリだけでできます。まあ、具体的には、最初に、まずシナリオ数が56個ぐらいアプリに入ってるんですけど。
マジすげえ。
その中で、レビューを見たりとか、あとランキングとかあるんで、これ面白そうやなみたいなやつを選びます。で、選んだ後に、誰でも参加していいよとか、友達しか参加しちゃダメだよみたいな感じで、イベントを作成することができて、アプリの中の掲示板みたいなところにそこにイベントが掲載されていきます。そこの掲示板に、誰でも公開やったら、いろんな人が入ってきたり、友達だけ入ってきたりして、人数が集まります。
人数が集まるとアプリの中で通話できたりいろいろできたりしながら最後までマーダーミステリーができて、まあ、ゲームマスターっていう司会者のような役割もアプリがしてくれたりするんで。
嘘マジで。
そうなんですよ。アプリだけで最後まで行くことができて、エンディングもあって、最後完成戦やってっていう、もうアプリ一個あれば全部できるよっていう。
すごい。じゃあそのシナリオたくさんあるのはどなたが作ったものとかもわかるんですか？
そうですね。もともとブースに掲載されていたりとか、他のものを、アプリにしていいですかっていう風に、契約させていただいたりとか、
うんうんうん、
あと僕たちの方でオリジナルで作品を何作か作っていたりして、それを掲載したりとかっていう形になってます。
はぁ、すごい。これ、私、今までやってなかったの恥ずかしいぐらいですね。そうなんだ。恥ずかしいね。
恥ずかしい。
ちょっと知らなさすぎる。
いや、だって知らないよ。そんな情報回ってこないよ。
他の人たちも大してやってないよ。
そう、こんな偉そうなのに。
知ってはいる、知ってはいる。
知ってはいるんかい。よう言うたな。
一回やったし。
一回かい。もっとやってあげてよ。すごい。
やってください。
なるほど、分かってきました。じゃあ、もうちょっとざっくりした質問に戻るんですけど、オンラインの魅力っていうのを教えてほしくて、キツネさんどうなんですかね。対面のマーダーミステリーと違って、オンラインマーダーってどこが魅力なんですか？
まあ、さっきちょっと話触れましたけど、結局その家からやっぱできる手軽さっていうのはすごく大きいなと思っていて、
うんうん、
で、まあさらにその言うと、やっぱりこうなんだろうな、これすごく感覚的な話かもしれないんですけど、対面だとどうしてもクロストークになっちゃったりとか、逆に表情とか身振り手振りとかの情報が多かったりするんですよね。
なるほど。はい。
そう。で、オンラインだと、ある意味その一人一人こうおしゃべりをするような環境に現状はなってるじゃないですか。まあ今みたいな感じで。だからそういう意味だとゆっくりこうプレイができるっていうのはあるのかもしれないですね。
確かに。
で、あとはまあさっき言ったみたいにその場所っていうものを土地に縛られないので、いわゆるもう本当に言ってしまえば海外の人ともできるし、北海道の人と沖縄の人が一緒にプレイしたりすることもできるし、あとはやっぱ姿形が見えないので、ロールプレイング、まあいわゆるキャラクターになりきって発言するみたいなことも結構オンラインだからこそできる要素の一つなんじゃないですかね。
確かに確かに。可愛い女の子、おっさんがやるにも限界ありますからね。
まあまあ、やってもらったら、その脳内補完とかね、しやすいかもしれないですけどね。
私もやっぱ家でやるからこそ緊張感みたいなのがある程度薄れるんで、まあ推理に集中できるなとか、やっぱ初対面の人同士で特にやると対面だと、うわーちょっとこの人と話すの緊張するみたいなのやっぱありますけど、そこら辺がある程度やりやすくなるっていうのはいいかもしれないですね。うんうんうん。白坂さんもそう思います？
どう思います？
イエスマン。イエスマンが。
まあ、個人的な意見としては、
うん、
やっぱり対面でやるに越したことはない派なんですよ。
あ、出ましたね。ここもね、ちょっと触れたいなと思ってたんですけど、対面がマーダーミステリーの、まあ、本当の魅力だみたいな、そういった意見もなくはないわけですよ。で、以前に、まあ、館長さんとお話しさせてもらった時も、まあ、マーダーミステリーってやっぱ対面ってすごい楽しいよねっていうのは、当然、まあ、私も分かってますし、館長さんもそう思ってるんですけど、そういった意味で、やっぱりその、お店を切り盛りしてるって意味でも、白坂さん的に、そこら辺の考えは聞きたいですね。
そうですね。ただ、それを差し引いても、やっぱり手軽さっていう意味では、
うんうん、
先ほどキツネくんが言ったように魅力がめちゃくちゃあって、
うんうんうんうん、
でも今後マーダーミステリーがね、まだまだ知名度は少ないと思うんですけど、
うん、
どんどん認知させてもらうためには、オンラインマーダーミステリーの業界の頑張りはかなり不可欠かなとは思ってはいます。結構僕も、まあ、趣味というか、まあ、将棋とか、まあ、人狼とか、あとポーカーとか、まあ、オンラインとかでもあるんですけど、
うんうん、
やっぱりオンライン勢っていうのがいるんですよ。オンライン出身みたいな。
うんうんうんうん、
オンラインでしかやったことないけど、初めて将棋カフェに来ましたとか、ポーカースポットに来ましたとか。
は
ぁ。人狼もそうなんですよね。人狼ハウスとか、今では結構ね、有名だと思うんですけど、今までオンラインでしかやったことありません。でも人狼歴2年です、みたいな。
うわぁ、いたいた、確かに。今は聞かなくなったけど、だ、そう、いましたね。
やっぱそういう、やっぱりそういう意味では、オンラインが業界を盛り上げてるっていうのは、絶対、
どうしてもありますよね、今はね、まあ。
オンラインから来るマーダーミステリープレイヤーっていうのは、今後どんどん増えてくるんじゃないかな。まだまだね、マーダーミステリーのパッケージ売ってる店も、まあ、少なかったりとか、
そ
もそも、まあ、うちみたいなね、専門店もまだまだ、まあ、東京には多いかもしれないんですけど、地方にはまだまだ少なかったりするので。
いや、そこですわ。完全にそこ。だからもう都心部とか、まあ都会であれば、当然マーダーミステリーのお店っていうのは今ありますけど、地方でマーダーミステリーに触れるって、もしオンライン文化がなかったら、絶対 対触れられないですよね。
うん。
うん。だからその魅力を伝えるって意味でもオンラインマーダーミステリーっていうのはいろんなところで牽引してくれてると思うんですけど、うん。で、さらにね、その、まあ、レゼさんの渦によってより広がっていけばいいですよね。
そうですね。
じゃあ、マーダーミステリーは海外から来たじゃないですか。
はい。
ね。でも、オンラインマーダーって海外はどうなってるんですか？あるんですか？そもそも。
ここで、レゼさん詳しいですよね。中国でもアプリが結構あるんですよね。
うん。例えば、中国のマーダーミステリーの火付け役になったのが、民進タージェンタンっていう、マンゴー TV とかでやってたテレビ番組だと思うんですけど、それが1話、1億8000万再生ぐらいあるんですね。第1話だけで。すごいな、みたいな感じなんですけど、そのくらいめっちゃ見てるテレビ番組があって、で、そこが公式で、バイビエンタージェンタンっていうアプリとか出してるんですけど、それが1日のアクティブユーザー、DAU が100万人、100万人使うみたいな感じになってたりとか。
いや、マジかよ。
あと、ま、他のアプリで、ウォーシーミーってやつは、去年の中国の長期休み、春節で、中国のソーシャルアプリのランキング3位に入ったりとか、なんか、ものすごい大ブームになって、で、コロナの中っていうのもあったと思うんですけど、まあ、それがやっぱり、大元にあるっていうのは確かだと思いますね。
へー、じゃあもうそもそもオンラインマーダーっていうのは日本以前に世界的にも普及してるものなんですね。
まあ、特に中国で普及してるイメージがありますね。
なんか、すごく、初歩的な疑問として私が持ってるんですけど、推理ゲームとか、まだ推理はいいかな。なんか、対面して相手の怪しい部分をついたりとか、ほころびみたいなのを見つけるのって、日本は結構、言語的なものとか、まあ、文化的なものとして普通にあり得るんですけど、海外でも、もっとはっきりしたこうやりとりじゃないですか。人と人のコミュニケーションって。なんか、そういった部分で、マーダーミステリーって、どうなんでしょうね。その、米国なり、そっちで、そこまで、こう、広がっていくものなのかなっていう、まあ、漠然とした疑問があるんですけど、キツネさんどうなんですか？
私はそこの分析はめちゃめちゃいい視点だと思ってて、お国柄ってすごいあると思います。で、やっぱ中国とか日本とかでじゃあ仮に比べたとすると、まあ日本ってどちらかというと犯人がうまく逃げ切っちゃったりすると、なんかどこかこう犯人役の人が申し訳ないみたいな、
あるあるある。
時期になるんですよ。なんですけど、中国とかって逆で、その犯人が逃げ切ったんだったら、もう犯人すげえみたいな、なんか、むしろ気持ちよく騙してくれてありがとうみたいな、そういうなんかその文化とか考え方の違いもあって、そういう意味だと一番日本人に向いてないゲームでもあるんですよ、ね。
あ、そうな、逆に、そうなんだ。
って思ってます。なんで中国とかで流行った理由とか、まあアメリカで流行った理由って、まあなんかすごくわかりやすくて、アメリカの場合は結構パーティーゲーム的なこうみんなで喋る、飲む、でまあそこにちょっとサプライズがあるみたいなことなんだろうなって思うんですけど、まあ日本がこういうそのお国柄で内向的で協調性っていう中で、まあこれだけ流行ってるってことは、逆に考えればそういうものを持ってない、思想として持ってない中国とか、まあ海外は比較的もっと流行るのは、まあ当然なんじゃないかなっていうふうに思います。
はあ、そうなんだ。やっぱカルチャーによって違いますもんね。まあボードゲームがそもそもそうなのに、特にこういった、まあ、シナリオ型でしかもまあ演じるっていうのも含めたらそうですよね。いやーでも犯人逃げ切った時のあの独特の空気感はオンラインだろうが対面だろうがなんか私一番恐れてることなんですけど、日本だけなのか。
そうですね。まあまあありますよ。多分中国でもきっとスンってなるかもしれないけど、多分私が関わってる、まあ、中国人とかまあアメリカとかカナダの人とかは全然なんかどっちかっていうとおーありがとうみたいな。
龍之介さんってちょっと話ずれるけど、はい、犯人で逃げ切った時どんな感じになるんですか？
僕がですか？
だって龍之介さんってこう見えてめちゃくちゃ人に気遣いじゃないですか。
は
い、
マーダーミステリーはガチでやるので。
あ、ほんと？
もうめちゃめちゃマウント取りに行きます。
そうなん、嫌やな、はい、嫌やな、それ。でもまあ、それ本気で行くってことっすもんね。
本気で行くし、引くぐらい嘘つくんで。逃げ切るために。
マジで。
でも、割とここはなんか僕、どうだろうな、制作的にも、
うんうん、
僕の持論でもあるんですけれども、
うん、
僕は自分が作る側に回ってる時って、
うん、
立ち位置は絶対犯人側なんですね。
へー。
共犯者ではないんですけれども、
うんうん、
犯人と共に戦ってる視点でずっと作ってるんですよ。
はあ、それはなぜ？
犯人だけは孤独な戦いなんですよね、このマーダミステリーの中において。
う
ん
うん、そうですね、うん。
で、なので僕は犯人に勝ってほしいんですよ。
そうなんや。
基本的には。
そうなん
や。ただ、犯人には勝ってほしいが、シャーロック・ホームズのライバルであるモリアーティ教授の思考に僕はめちゃめちゃ感銘を受けており、はい、それがマーダーミステリーを作る方だなと思ってるんですけど、すごくフェアに全プレイヤーに対して犯人特定の材料は見せた、
うん。
材料は全部皆さんの前に揃った。なのに犯人にはたどり着かなかったから犯人の勝利であるっていう勝利条件を取りたい。
なるほどね。
で、やはりミステリーゲームってっていう構造をしてって、うん、別にそこでマウントを取りには全然いかないですけれども、
うんうん、
どこかで、その、知恵比べだと思うんですよ、ゲームの構造って僕、
うんうんうん。
推理小説とかとも同じような感じで、その作家が挑んできてる知恵比べだと僕は思っているので、僕は全部の状況を皆さんに提示しました。
うん、
そして犯人プレイヤーもその中で限界まで戦った。でも、不利な証拠が目の前にめちゃめちゃ並べられた。でも、勝った。だから我々の勝利であるっていう勝ち取り方をしたいんですよ。
へー。
なんで、犯人勝利が僕らの勝利点だと思ってるので。
すげーな。そうだね。
ただ、それが、解説の時に、いや、それは無理やろとか、うん、納得感が取れない、動線が足りてないってなるんであれば、それはフェアネスに欠けてるので、
うんうん、
それはダメだよね、負けだよねってなって、
へー。面白いですね。なんか、ま、龍之介さんとはまた別の方ですけど、マダミステリー作る時の話聞いたら、犯人は捕まりやすくしてある、あえて、みたいな人もいたんですよね。まあ、それはやっぱりその、最終的に、どっちに舵を取るかって言った時に、比率的に人数の多い、その犯人じゃない人たちが気持ちよく追われるっていう方が、まあ、評価的なものとしても、いい作品だったねって言われることが多いので、っていう話があって、まあ、それはそれで、ま、当然そういうことはあるだろうなと思いますけど、犯人側の仲間の気持ちでやるっていう、龍之介さんの作品っていうのは、そういった意味でも特徴的なのかもしれない。
ですかね。でも、僕はやっぱりその、一つスクラップさんとかのモデルはすごく意識はしてる部分もあって、はいはいはいはい、脱出できてる人とできてない人って、
うん、
基本的にできてない人の方が多くなるように設計されてるじゃないですか。
確かに確かに。いや、それは確かにそう。
はい。
いや、でもあれ、うん、まあそうか。
ギリギリまで迫ったけど、うん、取り逃がしたっていう悔しさが、次は頑張ろうなんじゃないかなって僕は思ってるから。
なるほど。クリアできちゃうっていうことがもう完璧に終わらせるってことですからね。謎解きの場合はね。なるほど。いやー、ちょっと話はそれちゃいましたけど、ありがとうございます。確かにそうですね。そういった形で作ったり、まあ進めたりっていうのはありますけど、ちょっとまあ話続きまして、オンラインマーダーって、去年だけでもものすごい作品数出たし、ものすごいいろんなサークルさんとか作家さんが生まれたじゃないですか。で、正直もう追えなかったんですよ、もう一切。ほぼほぼ最初の時点で追えなくて、うわ、いっぱい増えた、もうわからないみたいな。だそういった意味でも今回せっかくこうね、やっぱ有識者なんで皆さん、ここが活躍されてるサークルさん、ここいいよみたいなのをなんか教えてほしいんですよね。ちょっと狐さんどうですか？
はい。そうですね。多分この放送を聞いてる人ってそもそもマーダーミステリーそんなやってない人が多い感じですよね。
もういると思います。はい。多いと思います。
で、さらにボードゲームが好きな人たちがやっぱ多いですよね。
うんうん。そうですね。
であれば、私がおすすめするんだったら、まあとりあえず一旦、まあお金を払わないでやりたいか、お金を払いたいかで分けるとすれば、お金を払わないでやるんだったら、エイダ。カタカナでエイダっていう作品があるんですけど、これは伊藤ハキさんっていう方がお作りになっていて、
うんうん、
これは、ウェブと通話のツールだけで完結する作品になってるんですね。うんうんうん、で、これはなんかすごく面白いと思います。で、無料作品なんですけど、もうこれは有料で出しても、うん、まあ問題ないっていうぐらい、本当に優れた作品だなというふうに個人的に思います。
やりたい。
うんうん、もうちょっとだけ、こう、お金出してもいいよ。身内で特別な体験をオンラインでしてみたいんだってことであれば、狂気山脈の。
ああ、いいですね。う
ん
う
ん、はい。まあ、シリーズが、マダラシさんとかが制作したやつがあるので、うんうんうん、それは、やってみるといいかなというふうに思います。実際多分、ボードゲームでも狂気山脈出てますし、
うんうん、
あとは、DRPG でもね、あったりするので、多分皆さんに近しいところからテーマとして入っていただいた方が、
うん、
まあ、いわゆる、なんかこう、親和性はあるのかなと思うので、まあ、とり りあえず、その入り口としておすすめしたいのは、まあその、狂気山脈かエイダーで、まあもうちょっといろいろ、言っておくと、さっきなんか、シャーロックの話が出たのであれなんですけど、セカンドステラさんっていうところがお作りになってる、ジェイ・モリアーティの暗躍。
あ、ね、聞いたことある。
うん。あれとかは、なんか、まあ面白いなと思うし、あとは、オンラインならでは、みたいなことを味わいたいよっていうことであれば、そこには闇があるっていう作品も、非常になんかその、なんでしょう。まあちょっとお話できないんですけど、
うんうん、
オンラインならではのやっぱ良さがあるなというふうに思います。
わあ、もう全部面白そうに聞こえるわ。これ、うんまあ、レゼさんのアプリに入ってるものもあるんですか？
たまたまなかったですね。
たまたまなかった
ですよね。まあ、たまたまないっていうか、一応私は渦を結構使って、最近特に使ってるので、うんうん、渦作品は外してます。はい。はい、なので、そこら辺のおすすめはきっと、レズさんがされるだろうなと、思って外してます。
あ、じゃあぜひぜひ。
渦に乗ってるやつで言うとですね、うんうん、結構個人的な推しなんですけど、これの、
運営おすすめとかね。
あ、運営おすすめに載ってるやつは全部おすすめです、ね。
運営おすすめがあるんだ。へぇー。
そうですね。ちょっと運営おすすめ。
そのアプリの中に。
はぁ。特に、この70分ぐらいでできる四季の島っていうシナリオがあるんですけれども、四季の島。
うんうん、
四季の島。この、なんていうんですか、めっちゃプレーンな感じのビジュアル。
うん、ビジュアルは。うんうん、
結構、ボードゲーム好きな人が好きって言ってくれがちな感じがしてて。
へぇー。
すごいおすすめです。
運営のおすすめまで、しかもアプリの中でやっちゃってるんだ。もう手堅いな。じゃあそっから攻めればいいですもんね。
あとはまあランキングですかね。うんうん、皆さんが遊んだ後に、うん、めっちゃ面白かったとか。
え、それって感想ではなくて、その評価としてこう、5点満点でみたいなのができるってことですか？
そうですね。大好き、いいね、ちょっと私には合わないかな、の3段階。
へぇー。
で、設定してて、うんうん、それぞれで得点になるようになってますね。
はぁー、それはいいですね。ランキングさえ見ればもう、じゃあ、上から遊んでいきましょうって人でもいいですし、
うんうん、
好きなモチーフのものをやりたいな、みたいなのもできるし。
うん、そうですね。
便利。お、じゃあちょっとここは龍之介さんのおすすめお聞きしていいですか？はい、
おすすめオンラインでしょ？
オンライン。
左利き連盟でしょ。
いやいや、それだから。
出た出た。
自分とこのや
とこでしょ違う、そう。で、左利き連盟作った段階では渦がそもそもないんですよ。
あ、確かに。その時はそうですね。
で、当時オンラインマーダーミステリーを作ろうってして、研究をしたら、うん、そのディスコードをまず僕覚えるとこから始まっちゃったんですよ。
あ、そうなんだ。ディスコード使ったことなかった。うん、
知らなかったから、うんうん、もうこれがそう、まず大変だなってなったんで、
うん、
なんかその手元にあるアプリケーションじゃないと無理じゃんってなって、うん、その LINE でできるものを作ろうの思想から入ったのが左利き連盟で、
うん、
で、その次に出したループ探偵の憂鬱も LINE でだけで完結するように組み立て
を、そうなんですね。
していただいて作ってる作品なので、うんうんうん、このあたりがやっぱり僕的には、元々の思想的にはすごく気に入ってるもの。
あ、もうじゃあ自分の作ったものでも。
はい、もう自分最高だと僕は思っている
ので。いや、でもね、左利き連盟私もやらせてもらいましたよ、
はい。
それこそさっき言ったものですけど、もうね、感銘というか、うわーってなりましたよ。まあ言えないけどね、当然、はい、どんなものか言えないけど。
あれもやっぱりオンラインじゃなきゃできない物語の作り方なので、意味があるんじゃないかなとは思っています。
いや、初作からもうアクセル踏みまくりやなって思いましたよ。
ありがとうございます。で、まあ、うちのじゃないで言って、
うんうん。
渦にある作品だと、ホテルトゥーマジック
ホテルクルートゥーマジックです。
あ、よかった。それ。
僕が言ってたやつ、それ。は、おもろい。おもろい。
どう面白いの？
言うおもろいとこネタバレやけど大丈夫？
いや、ネタバレだ。
でもこれ、いいのは、3人なんですよ、プレイヤーが。
わ、そういうの欲しい、そういうの欲しい。
3人構成でやれるから、
うん、
その、3人だけ集まってやろうぜって言ったら、3人で、まあ、1時間半ぐらいかな、
うん、
時間を決めればもうやれちゃう。うんで、しかもさっき言った通り、渦をインストールすればやれるので、
うんうんうん、
僕は渦入れたらまずこれやった方がええんちゃうかなっていうのは毎回これ言ってますね。
あらー、はい、これね、まあ私さっきのオンラインマーダーの魅力の時に話出なくて、ちょっと残念だなと思ってたんですけど、私個人を持ってるその魅力として、
はい、
こう、少人数のシナリオがちゃんといくつか用意されてるから、その少人数で集まって、まあ暇な人間3人しか集まらんかったわ、みたいな時に、やっぱそういったシナリオ、あ、この人数やからこれやろう、みたいなのが選べるのは、まあオンラインの魅力でもあったなと思ってて、
うんうんうん、
で、その点で、少人数であればあるほど、ついついこうやりたくなるんですよね。例えばカップルなり家族なりって時でも遊びやすいし、 で、今のも3人。
3人ですね。
おぉ、これはやりやすい。
だから割と僕の中でも、うんうん、そこはそうで、オンラインのマーダーミステリーとオフラインのマーダーミステリーで、結構大きくもう僕はジャンル変わっていくと思っていて、
ほう。
オンラインってその場所の問題もそうだし、時間の問題もそうな上に、プレイヤーの問題も相まって、手軽に手軽になると思うんですよ。なので、5人以下のシナリオがめちゃめちゃ伸びると思ってます。オンラインのフィールドで。
まあそうですよね。
はい。で、だからこそ僕らっていうのは多人数型でゲームマスターがもうゲームシステムとなってコントロールしまくってみたいな体験をリアルで作らないと。
あ、そういうことか。テンポとしては。
そうです、そうです。システムに制御されるゲームマスターのマスタリングだけでは、うん、アプリに負けるんですよ。
うわ、そうか。そうですよね。まあ、オンラインがこうあるからっていう、うん、まあ、逆説というか、もうこうあるべきだよなっていうのがオフラインの方に求められると。
だと思ってます。だから特にラビットホールなんか多いシナリオだともう10人プレイとかも作るんですけど、10人とかになると多分オンラインだともう音もこの声誰やっけとかなるし。
なるなるなるなる。
で、ちょうどね、この間ね、株式会社ワンドローの木更木さんとそんな話をしたところで。で、やっぱり同じような考え方で、オンラインっていうのはすごいその3人とか4人、5人までぐらいのシナリオ特化になるだろうと。
うんうん、
で、逆にそのゲムマとかをターゲットにするんであれば、友達と集まってやるから、5、6人とか4、5人とかあたりが主戦場になるんちゃうのみたいなことを言われて、
うんうん。
だからテンポっていうのはもう一段階違うことやっていかないと勝てないよねみたいな。結構真面目な話をされて、いや、その通りだわっていうお話をしてたんですけど。
あ、それで、キサラギさんで思い出しましたけど、はいはい、キサラギさんが以前にすごいおすすめして、中村誠さんと、スモーカーズパニックだったかな。
ああ、はい。
いいね。
いい、いい。
あれ3人でやるものですけど、うん、まあ、それ遊ばせてもらって、なるほどって思いましたもんね。やっぱ3人の魅力っていうのはこういうことなんだなっていうのを痛感させられました。
うんうんうんうん、
まあ、オンだからこそのこう、なんか仕掛けとか、あってほしいって思っちゃうんだよな。
いや、むずいんだわ、それ。
いや、そうなんすか？そうなんすか？
いや、もう、いや、そう、その通りやと思ってるし、僕は。
うんうんうん、
その、それがオンラインマーダーミステリーだと思っていて、
うん、
オフラインでできるものをオンでできるようにしましたマーダーミステリーとはもう別格だと思ってるんで、そこは。
そうっすよね。
ただ、ね、ただ、うん、それは難しいんだわ。オンならでは、なんでオンラインじゃなきゃできないのっていうギミックを搭載した作品って、
うん、
多分 10% もないんじゃない？
でもついつい期待して遊んでいるんですよね。来るだろう、うん、来るだろう、ね。
いや、それ期待するのは危険ですよ。
いやー、そうですね。そうですね。
別にそうじゃなく楽しいんだから、3人でこの時間共有して楽しいでいいじゃんと思ってるから。
ね、作る際の、まあ話になってきてるんで、そこら辺にシフトしていこうかなと思うんですけど、まあマーダーミステリーこの中で作られてる方はどなたですか？
いわゆる書き起こしみたいなこと、ライティング作業は多分このメンバーはおそらくしてなくて、うんうん、まあもちろんそのエンディングの書き直しとか、書かれてるものの手直しみたいなことはあるのかもしれないですけど、うん、メンバーとしては多分一から書き起こしてる人はいないんじゃないですかね。
そうですね。うんうんうん、僕もプロットとか構成だけは上げて、そこからライターさんに書いてもらって、で仕上げでまた僕入ってみたいなが限界なので。
まあまあでもそれも十分作り手側だなとは思うんですけど、うんその際のそのコツというか、こういうとこが難しいんだよなっていう話が聞きたくて、で、まあ、さっきやったように、そのオンラインならではだっていうのが欲しいって言われてもそれは難しいよね、みたいな、そこら辺でちょっとお話を聞かせてもらいたくて、龍之介さん他何かあります？
まあ、これはラビットホールの作品はっていうところに多分すごく行っちゃうんですけれども、
うんうん、
僕はなんか一個その大きな全員でびっくりするようなシーンみたいなのを一個描くんですね。一番最初に。事件があって、
う
ん、犯人を追及するっていうのはもう絶対存在するじゃないですか、
うんうんうん。
で、犯人はお前だっていうシーンも絶対行われるわけですよね、基本的には。
そうですね。
なので、そこは絶対通る通過点なんですよ。事件が始まったことと、犯人はお前だのシーンは絶対あって。で、じゃあその道中にもう一個僕はこのシナリオではこういう驚きみたいなこととか、うん、みんながちょっと待って待って待ってみたいになる瞬間みたいなのを、
なるほど。
先に絵として描いて、
うん、
そこを通って進む。いろんな分岐をして、どのタイミングでその驚きが来るかわからないけども、そのシーンは絶対発動するよねっていうのを基準で考えていて、そうすると、そのドラマとして、 そこを通過してその先に犯人当てがあるから、
うん、
スタートと犯人当てだけで描くのではなく、もう一個大きな絵が僕の中にはあって、うんうんうん、そこを通るように描いてもらってますね。
まあ、それがハプニングだったりエモさだったり、まあ、シナリオのまあ盛り上がり部分だったりで、うん、そういうことですよね。
そうですね。なんか実は世界がこういう世界だと思ってたら、パラダイムシフトしてうわ違う世界やったみたいなのに気がついて、うんうんうん、したら前半の議論の理由から犯人ここやと思ってたけど、じゃあずっと前提全部狂うよねみたいな。
わかりますよ。
例のあれみたいなことを仕掛けるのを基準に考えているので、うん、その絵が浮かんだ時に割と企画が出しやすくなりますね。
そういった考え方で作るっていうのはやっぱりプレイヤーとしても嬉しいですよね。期待しちゃうし。はい。キツネさんどうですか？
まあ、多分今、龍之介さんが言ったのはおそらくオンラインというかオフラインも含めてっていう話だと思うので、まあ、私からオフラインではなくてオンラインで気をつけてることっていうのはいくつかあるとすれば、
はい、
まず一つは人数がさっき言ったように少ないことっていうのは結構あって、まあ、その、オフラインの場合だと、まあ、大体7人、8人ぐらいが関係性築きやすいって言われていて、うんうん、で、中国の作品なんかも大体7人なんですよね。で、まあ、確かに、その、関係性の構築とか、組数とか考えると、7人ってすごく組みやすい人数なんですけど、ただ、オンラインで喋るには結構多いんですよ。
うんうん、
まあ、今もここで5人で話してますけど、結局、2人プラスアルファみたいな感じじゃないですか。
うんうん、
基本的にモミさんとキツネが喋って、それにチャチャ入れで、まあ、白坂さんが喋るみたいな構造になったりするので、なんかね、そういうのって、なんかやっぱりオンライン特有なんですよね。まあ、現状はっていう感じですけど。もしかしたら3人でもね、平気にこう声が聞こえるようになったりするのかもしれないですけど。まあなんで、結構その、いわゆる人数的にはまあ5人とか3人とか、まあ4人とかになってくるんですけど、なんかそれを意識した構造みたいなのは結構作ったりしますね。なんで、7人の中で言う2人と5人の中で言う2人の票の違いとか、結構あって、例えば7人の中に恋人が入ってたとしたら、まあそれでこう情報量としては、まあ7分の2じゃないですか。なんですけど、5人の中での恋人って結構でっかくて。
はぁ、なるほど。
そう、とか、うん、まあそういうところも割と考えたりですとか、あとは、まあこれオンラインのいいとこなんですけど、オフラインってどうしてもエンディングが暗かったりすると、おつやになっちゃうじゃないですか。なんですけど、オンラインってぶっちゃけ、通話切っちゃえれば終わるんで。
確かに確かに。
ネガティブなものとか、うつエンドなものとかも結構やっぱり多いのかなと思うし、実際それが、うん、作りやすいと思うんですよね。物語体験って必ずしもポジティブなものというか、ハッピーエンドが全てではないと私は思ってるので、なんかその鬱の中にもこう余韻がやっぱりあったりするし、物語の描写として命の重さみたいな、そういうのとかも結構オンラインだからこそ描ける部分だったりとか、ある意味その、まあ、正直私はオンラインとオフラインで言えば、オフラインの方が没入度は高いとちょっと思ってるんですよ。それはなんでかっていうと、やっぱりその、まあ、今もね、こう、みんなが喋ったら水取りに行ったりとかするじゃないですか。
で、
これって見えないから、みんなが、あの人なんで水取りに行ったのみたいにならないからやるっていうのはあって、オンラインだと結構やっぱこう周りの情報が多かったりするので、例えばペン持ったり、携帯持ったり、まあいろいろこう、ある意味外に走っちゃう部分があって、
はいはいはいはい、
だからこそ鬱がやりやすいっていうのもあるのかもしれないですけど、そう、なんかそういうところのその抜け感みたいなものもありつつ、それを踏まえてデザインすると、まあオンラインらしさが出るというか、オンラインの良さっていうのはあるかなと思います。で、さらに私が結構気使うのは、なんかその場所ってものがないじゃないですか、オンラインの場合だと。こう、ラビットホールに来ましたってなったら、ラビットホールの内装や、GM の佇まいとかそういう情報がないので、いわゆるその没入感っていう意味で言うと、結構自分の内じゃないですか。で、なので、私は結構その自分の内っていうこととか、あとスカイプを使ってる、LINE を使ってるっていうアドバンテージを生かしたシナリオを作ってほしいなって思ってることが多いです。
ほー。
なので、まぁ、ちょっとこれ没になっちゃったんですけど、通話っていうことは人の顔が見えないので、潜水艦の中でみんな通話をしているっていう、こうなんかその、そういうシーンだったら、今ここ目を閉じてしまえばここは潜水艦なんだな、それを通話してるんだなっていう雰囲気が味わえたりとか、あとそこにソナーみたいなポーンポーンみたいな音だけ BGM で流してあげれば、没入感が逆に出るとか、なんかそういう、まあ、龍之介さんがさっき 10% もないんじゃないですかって言ったところまさにそこで、その通話感 境とか、いわゆる自分家みたいなことをもっと活かしたりとか、逆にオンラインならではの仕組みみたいなことを活かしたっていうことは私は結構好きです。で、割とそういうことができないかなっていうふうに、割と、打ち合わせたり、フィードバックすることが多いですね。すいません、長くなりました。
あ、いえいえ。いや、確かに、こう、オンラインならではのギミックって大きく考えてしまうと、それこそエモさで一生懸命考えちゃいますけど、うん、今のそのポーンポーンって音が鳴るだけでもみたいなのは、目から鱗だなって思うのは、うん、やっぱ家だからこそ集中してそういう空間作りみたいなところに、うん、まあ、没入できる。まあ、人間のやっぱ強みってそういう想像力だと思うんですよね。ね、用意されてない方が想像して思い出に残るって。まあ、ちょっと話変わりますけど、うんうん、テレビゲームにしても、こう、今のこう、ハイエンドなビジュアルよりも、以前のファミコンとかの方が、勝手にこう、脳内ですごい綺麗な絵だったなんて思っちゃうのもあるように、そういった、こう、周りの雰囲気ってところに流されないっていうところが、まあ、強みとして、そこに手助けしてあげるオンラインでっていうのは、あ、面白い切り口さすがだなっていう。そのぐらいのものでも、ちょっと入ってるだけで、やっぱすごく面白い。面白いですよね、うん、オンライン。
そうだと思います、
うん、うんうんうん、なるほど、ありがとうございます。はい、という感じでまあ進めてきましたけれども、まあそろそろ佳境に入ってくるなと思うんですけれども、もうちょいねネガティブな話もぶっ込みたいんですよ、ホラボドとしては。
好きだよね、ほんとそういうの、うん、
そういうの好きだよねっていうか、そうしないとほら、せっかく聞いてくれてる方にもね、やっぱいいとこだけお伝えして、そんなみんないい、うん、そらいと言いますよって話ですから、ちょっとここでですね、まあ私の意見としてオンラインマーダー外れありすぎ説っていうのがあって、
うん
ですね。やっぱ数が多すぎて、まず見つけれない、うん、いいものが。まあ、さっきその渦っていうものがありますっていうので、だいぶこう希望の光が見えたんですけど、うん、それでさらに言えばこう、ダサ作も多い。じゃあ遊んでみると、あれ全然やんけ、みたいな、もう結構直撃して、で、そのせいで熱が下がってったっていうのもあったんで、うん、こういう作り方しちゃダメだよとか、主観で思うところのこの良くないマーダーミステリーってどう分析します？何をもってこう良くないな、うん、どう考えますか？龍之介さんどうですかね？
良くない理由っていうのはめっちゃあると思うんですけど、いろんなパターンもあるし、もう単純に お話おもんないも良くないじゃないですか、それは。だし、そのシステム的にそのマーダーミステリーの中で、例えば、そのサブミッションっていうものがあるわけですよね。
はいはいはい。
それぞれ情報が違ってる中、それぞれにおいて隠匿したいことだったり、達成したい目標っていうのがある中で、
うん、
そのサブミッションの構築が甘いシナリオ。
甘い。
要はキャラクターの心理とサブミッションが接続していないとか。
ああ、ある
な。で、もっと言うとメインミッションに接続してないキャラクターがいっぱいいるとかも結構、なんで犯人探しさせられてんだろうみたいな。
あるあるあるあるある。
ちゃんと、別にそうだとしても、もういや大前提だから探そうよって僕は思うし、うん、僕はそのキャラ担当しても、いや別に大前提だから、それはもう探そうってするけど、
うん、
やっぱキャラクターに寄り添いすぎちゃうと、そこかもう剥がれちゃうと、なんで犯人探してんだっけってなるのはそもそも良くないし、
うん、
で、そこはまずクリアしたとしても、次サブミッション構築ってところでやっぱ手こずられてる作家さんは結構多いなっていうふうには思っていて、要はサブミッションが甘いと何が起こるかっていうと、
うん、
サブミッションがあるからこの部分って言いづらいよねとか、まっすぐその情報を出せないよね、
うん、
どうやってそれを自分のサブミッションを達成しつつ言うか言わないかみたいなジレンマっていうところにそのゲーム性とかも発生するはずなんですけど、サブミッションがなければ言えるんですよね、
うん、
ちょっと僕見たこと全部言いますねみたいな、パパパパパって言っちゃう、そうするともうそのキャラクターとしてはもう全部言ったってなっちゃって、
うん、
あとはじゃあ謎を解くだけみたいなことになるんですけども、
うん、
そうしちゃうとその物語の中では、で、序盤に言えちゃうんですよ、サブミッションが甘い
から。そうなんですよ。ありましたわ、それ。
何人かいると、その子たちって、それ以降密談にも誘われないとか、するし、逆に犯人側からすると、いや、もうそのキャラクターとそのキャラクターがもう物語から完全にいなくなったぞってなって、
うん、
残りもう二人しかいないわ。
確かにそうですね。消去法でそうなっちゃいますからね。
そう、とかっていうのは割と起こり得ているなと思っていて、やっぱこのサブミッションっていうのは、すごく、その、マーダーミステリーをマーダーミステリーとして楽しませる上では大事なファクターではないかなと僕は思っているので、
はあ、
うん、そこが甘かったりしてもみさんは面白くないって思っちゃったんじゃないかなとか。
いや確かに一個ありましたね。もう全 然潔白やん。しかもサブミッションも隠す必要ないやんって、事件のためだったらむしろ全部言わないかん方やろうと思って全部言ったら残り2時間半何にも密談に入れてもらえなくて、マジで苦痛だったことはありますけど、
うん、
ああいうのってやっぱそうですよね。サブミッションのバランスって、まあ、多分シナリオ全体で見たときにそのキャラクターは、むしろその潔白である方向に持っていくべきかもしれないんですけど、やっぱいざその役やると、つらーっていうのはありましたね。うん、これどうしたらよかったんですかね。キツネさんそういうのってどう思うんですか？
単純に連動が低いって私は思ってますね。オンラインの、まあ、いいところでもあり悪いところなんですけど、いわゆる物理物が存在しないので、制作のそのコストが安いんですね。
そうですね。
だからそれがなんでいけないかっていうと、いけないわけではないんですけど、いわゆるそれで玉石混合になってしまってるっていうのは事実としてあって、で、まあ言ってしまえばテキストだけあって、それ PDF 出せば、まあできてしまうんですよね。で、それをまあブースに売りますってなって、で、まあそれがある程度声が大きかったりすれば、まあ売れてしまうわけじゃないですか。なんかそこがあんまりいいとこじゃないなと思ってて、まあ店舗のものっていう言い方をするとすごくあれなんですけど、いわゆる店舗に出すにあたって、まあ制作します。で、チーム組んでいろいろやります。で、その中でまずそもそも精査されたりとか、あとテストプレイやったりとか、まあ、結構そういう機会がやっぱ多い傾向にあるので、まあその一人で作りました、ライティングも全部やりましたってなるっていうことが、そもそもとして連動が高くなりづらいっていう構造は多分あるのかなというのがまず一点と、あとはその連動を低いのをカバーするものが少ないっていうのもありますよね。やっぱ一人でやってるからビジュアルがめちゃめちゃ凝ってれば、例えばさっき言ったみたいにカードとかそのメインビジュアルがめちゃめちゃ凝ってれば、もしかしたらカバーできたかもしれないとか、
そういうことか。
あとはその入り込むためのまあなんだろう、人数とかミッションとかそういったところが気づきがあるとか、あとギミックが面白いとかあれば、もしかしたらそれは、いやこういうとこがクソだったけどここはめっちゃ面白かったよねとか、めちゃめちゃビジュアルはいいのにねみたいな、なんか褒める要素があればいいけど、ない作品っていうのもやっぱあるかなとは思うし、まあなんだろう、作品をたくさん出せる土壌が逆にできてるからこそ生まれる弊害なのかなというふうには思いますね。
なんか役によって面白くないってあるじゃないですか。このシナリオ遊びました、この役やった人は面白い、はい、この役やった人は面白くないって言うみたいな、で連動が高くても意外とそれって最後まで取り切れなかったりすると思うんですよね。
いやまあこれはでもオンラインだけじゃないんですよね。オフラインもそうで、まあまあまあ、
そうです
ね、結局その役どころとして自分の好き嫌いっていうのと薄い恋っていうのはまた別軸で発生するんですよね。例えば犯人が好きな人もいれば嫌いな人もいて、でさらに言うとマーダーミステリーってまあその真相にたどり着けたかたどり着けなかったかで、まあ、満足度も変わってくるので、結構そのアベレージを取るっていうか、まあその自分の好き嫌いとさらにそのキャラクターが持つ役割がマッチするっていうのと、まあその複合的にいろいろこう、なんだろう、考えなきゃいけないので、必ずしもそのキャラクターが薄いかどうかっていうのはわからない。し、もしかしたら逆にミッションとかない方が楽だ、好きだっていう人もいたりするんで、オンラインだけじゃない、オフラインもオンラインも抱える問題ですよね。その人狼ってやっぱ何回も遊べちゃうから、まだミス1回しか遊べないので、なんかそのシナリオで求めていたものっていうのが、必ずしもキャラクターがそれを遂行するものとは限らないっていうところが、そのシナリオとキャラクターってまた分断されているので、もちろん繋がってる部分は繋がってるんですけど。
うん。
なんか難しいよね。
いや、そうなのか。まあ確かに遊ぶ側の、まあ得て増えて好き嫌いっていうのは大きいですよね。
そうそうそう。うん、
まあ、私が遊んだものがあれだったんかもしれないですけど、明らかにこの役、外れ。
あるよね。
ある、ありますよね。
ある。
用意されてる、明らかに外れとして用意されてるみたいな。
まあ、なんか、多分作ってる側は外れと思ってないんだけど。
あ、絶対そうなのかな。
そう。だけど、なんかその、いわゆる共感性みたいなところはあって、なんか、私がその、ものづくりをしないで監修に入る理由とかもまさにそこで、その、これは、あなたはこういう風に作っていて、こういう風なことがあるからこんなに薄いのかもしれないけど、でもこれは単純に薄いだけだよ、みたいな。愛はそこにあるのかもしれないが、キャラクターの中身はそこにないよ、みたいなのとかもやっぱあって、 ったりしますかね。うん。
いや、そうですよね。これやっぱ作り手側だったら想像しながら当然作ってる部分もあるんでしょうけど、まあそううまくいかないとき、そして客観的に見たとき全然そうじゃないっていうのはありますからね。まあこういうところはどうしてもつきものでしょうね。シナリオ一本書いて終わりじゃなくて、それぞれのプレイヤーのキャラクターのシナリオみたいなのが個別で発生するわけですからね。なるほど。他なんかありますか？こういうのが良くないよねっていう。
僕がこのマーダーミステリー微妙だなって思うか思わないかって。
平坂さんでも思うんだ。
なんか納得させてほしいんですよね。犯人が逃げ切ったか否か関係なく、エンディングが終わった後に、公演型だと、まあ、ゲームマスターが解説とか入ると思うんですけど、そこで、こういうルートで犯人は見つけられたはずですって言われた時に、なるほどって思えれば、僕は面白いマーダーミステリーだと思うんですけど、いやいや、それ無理じゃないとか。
例えば無理じゃない、無理じゃないって例えばなんかあります？どの作品とかじゃなくて。
例えばなんか、犯人はこういう性格だったので、このアイテムが証拠だったんです、みたいなのがあった時に、そのアイテムと犯人の特性を、なんか無理くり結びつけてるな、みたいな。
あるある。
その道あるみたいな。そこでライン結べなくないみたいな。作者はそう思ってるかもしれないけど、プレイヤー側としてはそうは思えんわ、みたいなパターンだと、ちょっと、しかもね、犯人見つけられなかったわけなんで、こっちは。
あ、そうですね、その場合は。
そうそう、犯人見つけられなかった時に納得させてほしいんですよ。
いや、結構あるんだよな、これ。
そうですね。結構やっぱり、ジャンルは違うんですけど、スクラップさんのリアル脱出ゲームとかすごいそれが上手で、難易度が高い低い関係なく解けなかった人に、いやいやいや、そんなのわかるわけないやん、みたいな感じにしてないんですよね。その解説の時に、そっか、そこわかってりゃ解けたんかーっていう納得のオチみたいなのは満足度がちゃんと担保されてるというか。
いや、まあ、プロですからね。
それができてるかできてないかで、割とクオリティを左右するかなとは思ってます。
そら、プレイングによるしなって思うとかもあるんですけど、なんだろうね。なんか、やっぱ作り手側はこうだよって思っても、本人たちはそんな冷静じゃないんだよなっていうところが大きいんですよね。
それこそ私実は昨日それで喧嘩しました。
え？喧嘩？
はい。なんかそれ、ちょっとそろそろなんか尖った話した方がいいかなと思いますんですけど。
喧嘩？
そう、日暮らしの泣く頃にっていうマーダーミステリーを作ってるんですね。
あ、そう、今やってるね。
そう。で、もう実際納品も店舗さんに終わっていて、ただ、一応テストプレイを、その店舗が GM のスキルを上げるためにやってくださいねっていう風にやっているんですけど、まあ、フィードバックの内容とかも上がってくるんですね。で、まあ、ちょっと、やる方がこれからたくさんいると思うので、ネタバレにならない範囲で言うんですけど、まあ、その、いわゆるマーダーミステリー、これ多分オフラインもオンラインも全然共通する話だと思うので、ちょっとお話しすると、やっぱり、こう、プレイヤー対プレイヤーであるべきであって、ゲームの、いわゆるカードとか、提供する GM 対プレイヤーっていう、まあ、要素もあるのかもしれないけど、やっぱカードの内容ってやっぱ信じるわけじゃないですか。で、さっきの納得感の話なんですけど、やっぱそこに嘘があるんだったら、嘘があるというふうに提示するべきだし、その嘘があって、たら、なんか納得感は削れちゃうんですよね。で、まあ、ね、昨日、実はなんかそれで、いや、私は絶対こうした方がいいと思うって言ったら、まあ、作り手側のライター側では、いやいや、それは変更しませんみたいなやりとりがあって、で、しばらく、まあ、揉めたんですけど、要は、そのカード側には、まあ、例えば、これはノートだっていう風に書かれてたとしますよね。
カードにね。
これカードにノートだって書かれてたんです。なんですけど、ノートだって書かれてたんだけど、実はノートじゃなくてタブレットだったみたいな。でも一見すると、なんかノートにも見えないし、タブレットにも見えないし、みたいな、その微妙なニュアンスの中で、実際タブレットなんだけど、ノートだったって書かれてて、で、作り手側はそれをノートとして見てほしいんですよね。
はい。
なんですけど、カードに書かれてるのは、まあ、逆、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃってるんですけど、まあなんかそのタブレットだという風に見てほしいんだけど、ノートって書かれていて、で、実際タブレットなんですよね。みたいな、なんかカードを信じてみたけど、それは嘘だったみたいなのがあって、で、まあ確かに作り手側の気持ちもすごくよくわかるんだけど、ここのカードに一個嘘があってしまうと、全部がもしかしたら嘘なのかもしれないっていう。
いや、そう。
そう、可能性が発生しちゃうことっていうのがよくあって、 って、で、それは作り手側からすると A かもしれないけど、実際捉えたのは B で、で、実際それが、じゃあ結果は C でした、みたいな、その、情報の、その、作り手側と捉える側の差異があったりすると、非常に納得感が薄くて、どげーってなるかなっていうふうには思って、たりしました。で、昨日はまあそれでなんかいろいろ揉めて、いや、私はなんかみんながそうやって言うんだったら、別にそれはそのままでもいいけど、うん、絶対に今後この意見はもう一回上がってくると思うし、うん、っていう話をして、いや、でもライター側としては、みたいなのがあって、結果的に変更することにはなったんですけど、ただなんかやっぱ、そう、それはあの、ライター側もすごくいろいろ納得してくれて、うん、あの、どこまでがじゃあそれを修正する線引きなんですかみたいなやりとりとかをして作ったりしたんですけど、まあでも本当にそういうやりとりがやっぱりチームだとなるなっていうふうに思うし、
うん、
逆にその、うん、IP というかまあ今回で言えば日暮っていう名前だったりとかお借りしてたりとかね、はい、あとはその実際地方店がやったりとか、あるいは GM 慣れてない人たちがやったりするときの解説の納得度とか、うん、その最終的にいやこのカードがこういう動線だったんですよみたいなことを説明するにあたってもやっぱ必要な要素だなと思っていて、なんでそういう意味で言うと店舗とかでやった方がそういうことは精査されてる気がします。
確かに、やっぱチームだからさっきの話もちゃんと交渉はしようって出ますけどね、できなかったらもう、
なんかやっぱ一人でやってるのがやっぱ多いなって思います、オンラインは、ある意味なんでそこがネックになってるので、逆にチームでやってるところとかは結構出来が良かったりとか、テストプレイを重ねてるところは出来がいいので、そういう選び方をするのもありなのかなっていうふうには思いますね。
いやでも確かにさっきの話でこうカードに信用が持てない状況になるってなると、もう地盤がゆるゆるになって結果全員がハタフタしますからね。そういうのも遊んだことありますけど、まあ多分それって制作側からしたら一種のハンドリングの手法なんだろうなと思うんですけど、それが見え隠れした瞬間やっぱ冷めちゃうんですよね。実はタブレットでした、じゃじゃーんってなっただからってなっちゃうんですよね、プレイヤー側はね。ああそういう風に遊ばせたかったのねっていう、
そう
ちょっと、メタな視点に戻っちゃうんで、そういった意味で、私もまあ確かに狐さんの言うところはわかりますけど、まあそういうやりとりをやっぱ熱くやり合えるっていうのはチームならではですね、
そうですね。だからまあ我々のそのチームは結構優秀で、なんか私がそういう風に言うっていうことも加味してくれた上で、これはそのままでいいんじゃないのとかっていう風にまあ言ってくれるので、なんかそのトップダウンみたいな感じもならないし、あのフォローしとくと、あのすごくいいチームです。
いや確かにお互い対等なんですね。
まあ、対等かどうかわかんないけど。
そうなの？
そう、お互いに気を使いながら、なんかやっぱり、そのユーザビリティとかを考えて、納得感を考えて、デザインは進んでいると思います。
はい。
いい話にするつもりないんですよ、私は。なんかもうちょっとね、なんかパンチの効いた話を。
いや、十分ですよ。いや、ありがとうございます。なるほどな。みんな切磋琢磨苦労ありますね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとこういう話、もまあ出たらいいなって思うんですけど、なんか珍事件も聞きたくて、まあ今の言い合いになったっていうのも面白いんですけど、なんかこんな経験あるんだよねみたいなのってなんかありますか？
ちょっと連続しちゃうんですけど、私いいですか？
キツネさんの珍事件が何かある？
珍事件っていうか、やらかしなんですけど。
やらかし？
はい。あの、失敗談で、まさに今ここにいる渦のレゼさんとかに、本当申し訳ないなって思うんですけど、あの、オンラインって、いつでもどこでもできるじゃないですか。
うんうん。
なおかつ、私なんかは、まあもう24時間、なんか遊び放題みたいな状態なので、なんかもう、曜日とか分かってないんですよね。
はい。
で、ちょうど昨日やらかしたんですけど、あの、オンラインって、まあ、大体こう、時間を区切るんですけど、まあ、なんか、オフラインとかだと、大体10時って言ったら、あの、夜の10時に集まることはあんまないじゃないですか。昼の10時みたいな。で、あの、渦で、あの、卓を立てたんですね。10時っていう風に卓を立てたんですけど、まあ、逆に言うならば、オンラインだから、まあ、22時という風に思って立てたんですよ。
なるほど。
なんですけど、実際10時で、あの、参加できないっていうやらかしをして、で、もうなんかもう遅刻とかどころではなく、その日に普通に打ち合わせ入ってたりとかして、で、でも、あの、皆さんはやっぱりこう10時とかで参加できる方、やっぱ今コロナで、まあお家にいたりとかして、多分やってくださってるんだと思うんですけど、盛大にやらかしたりしたので、なんかその時間感覚みたいなのは、そのオンラインはもうフルで使えちゃうので、
確かにね。
そう、そこがちょっとやらかす す。
場合がありますね。それはそう。場合
あります。で、ツイッターとか対面とかだと会えたり連絡取れるじゃないですか。なんですけど、やっぱこう、アプリ上だと連絡取れなくて。
ほんまや。
そうで、そこの、その、ちょっと怖さみたいなのはありましたね。なんで、私はちょっと必死になって、まあなんかツイッターもきっと同じ名前でやってるに違いないとか、うずの場合だと、あの、ツイッター連携してたりする人もいるので、連携してる人には DM で、すいません、ツイッターを勘違いしてましたっていうのを送って、でもみんな優しくて、あの、気になさらないでくださいってみんな帰ってきたんですけど。
そうなん。
もう、必死。
いや、もう私だったらブチギレですよね。もうブロックブロック。
いや、ほんと、ブロックされちゃうよと思って。でもうわ、これツイッターに書かれて炎上だとか思ったりしたんですけど。あのこいつはなんかタコを舐め腐ってるという。
いや、あるある。そういう怖いツイッター。
思われちゃうと思って、だからもう、いや、思われちゃうんですよ、実際は。なんですけど、そういうやらかしもあったりして、ちょっと私はなんか気をつけなきゃな。これはオンラインだから起きてる時間のこうズレだなというか。
いや、まあでも確かに、緩くなっちゃうんですよね。うん、なんか家だしね、唐突にそんななんか集まってどこどこだじゃないから。うん、そこは皆さん気をつけてほしい。
公園であの、お客様が寝落ちるっていうのが。
え、何寝落ちるって。
公演中に寝落ちちゃってる状態、お客様が。
え、なんでよ、そんな寝れるような状況にないでしょうよ。
いや、わかんないじゃないですか、その、ひょっとしたらビール片手にやってたかもしれないし。
ああ、そういうことか。
でも完全にいびき聞こえてるんですよね。
最悪。
でも起こせないってなって、で、担当ゲームマスターから僕に連絡が入って、どうしましょうってなって。
いや、そらそうですね。
まだ後半始まったとこですぐらいの状態で、情報も出るし、で、聞いたら結構なキーキャラクターで、
うわ
みたいなことが起こったりして、で、その時はもう僕飛び込んだんですよ。
え、あ、もう代わりをやった？
ラビットホールの坂井龍之介です。入りますって言って。
うんうんうん、うん。
で、あの、この作品の僕監修なんですけれども、うん、その、アベレージのこのプレイヤーの動きはわかるので、
うんうん、
基本的なプレイヤーとして僕動きますが、僕が選んで入ったキャラクターではないので、犯人かもしれないことは疑ってくださいねと。
なるほど。
で、
これは辛い、
その上で犯人だとしたら僕は全部の動線を理解してるからめっちゃ強い犯人なんで、頑張ってくださいね、みたいなこと言いながら、もう裏ではゲームマスターにずっとチャットで、このプレイヤー前半どこまで情報出したとか。
確かに。
うん。このカードってどういう流れで公開したのとかを延々やりながら乗りこなすみたいな。
うわ
すごい。
結構大変なのは。
うわ、大変っすね。
でも、お客様寝落ちはね、たまにあります。
マジでどんだけ好きやねん、マーダーミステリー。そこまでしてやりたいんかいな。すごいな
だから多分連続で何本かやっちゃってお疲れになったのかなとか、夜の公
演が。いますもんね。1日で3、4本やる人とかも平気でいますもん
ね。オンラインだったら特にね、もう何本もう終わったら次の行けるみたいな。
すごいな。
テンポ移動もないから。
でも失礼。まあこんなこと言うのもあれ、お客さんなんであれですけど。
あ、でもうちの公演なんで、うん、うち基本貸し切りしかやってないので、はい、オンラインは。
あ、そっかそっか。ノラで来てるわけじゃないよってことか。
まあお客様同士でそのツイッターとかで集まって参加することはあるかもしれないですけど、うちからの見え方としては、あの、同一チームっていうことなので。
あ、そうですよね。知人友人っていう、う
ん。そうですね。なのでもう、後のことは後皆さんで、みたいな。ことで、とりあえずこのゲームは僕が入りますみたいな飛び込みをやったりしますね。
それはなかなかの珍事件じゃないですか。面白い。はい。他はないですか？特にないですか？
珍事件むずいっすよね。
珍事件ね。そう、悪口になる可能性もあるから、ね。
そうなのよ。言えないやつはめっちゃあんのよ。
そうでしょうね。
確かに。
言いづらいのは結構あんのよ。
そうでしょう、ね。
あとあの、そこそこの有名人来ちゃったタクとかね。
あ、そっか、そういうのもあるっすよね。
ノラで来ちゃダメでしょ、あなたは、みたいな人来ちゃうと。
はい。という感じで、まあ、珍事件もいくつか飛び出してね。そしてカットさせていただきましたけど。いや、ありがとうございます。
もうほんとカットだからね、そこ
は。いや、それはもう完全にカットでしたね。はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、最後となりますけど、今後どうなっていくのかな、マーダーミステリーっていう話で、まあ、締めくくろうかなと思うので、まあ、今後の展望とか、まあ、良くも悪くもこうなっていくよなっていう風なものを教えてほしいんですね。で、ちょっと先にレゼさんに聞きたいんですけど、まあ、今回そのアプリを制作されたじゃないですか。
はい。
まあ、当然マーダーミステリーというものが普及していけばいいなっていう気持ちもあると思いますけど、
はい。
まあ、いやらしい話、お金の流れとか、なんか当然レゼさんに対して、 メリットがないとできないと思うんですけど、そういったものってどうなってるんですか、渦は。
ウズとしてはですね、まあ、売り上げはないんですけれど。
そうなんや。え、
まあ、とりあえず、頑張っているっていうところで。
にしては手堅すぎません、そのアプリの機能として。
そうなんですよね。
そういう意味で言うと、レゼさんにもちゃんとこう、旨味がある、ものにした方が私は安心して今後もウズを利用できるかなとか思いますけどね。
それで言うと、ちょっと急な広告タイム入るんですけれども。
おう、はい、どうぞ。
もうすぐですね、ウズ初の有料コンテンツが。
お
発売になりまして。
あららら。
これがですね、去年、グローバルマーダーミステリー大賞っていう賞を取った、帰国間の殺人事件っていう、
はい、
マーダーミステリーあるんですけれども、
うん、
それの作者さんの新作が、渦限定で出るっていう。
お、限定すげえ。
限定、しかも、フルボイス。
そうなん？
めっちゃ音楽とか、ナレーションとか、まあ、江戸時代ものなんですけど、
はい、
デデンみたいな音入ったりとか、
お、
オンラインのマーダーミステリーアプリで、できること全部やりましたみたいな。超いいやつなんですけど、急に広告入って、
うん。いや、
これを、有料で出そうっていうことで、これがもし結構売れましたってなったら、まあ僕たちもめっちゃ続けられますし、
うん、
作家さんとしてもどんどん載せてくださいっていう人が出てきたりとか、どんどんいい循環になっていくのかなと思ってまして、うんうんうん、今お金払うって言ったら、オフラインやったら結構お金払うよねってとかあると思うんですけど、アプリも体験としてはもう絶対負けてないし、
そうですね。
ちゃんとお金払ってもいけるよねっていうところを、を示していけたら嬉しいなっていうところは一個ありますね。
おお、ちなみにその作品は渦の中から購入できるっていう形なんですか？
そうですね。渦でプレイするのにまあお金かかるみたいな感じです、ね。
そういう形もできるんだ。いえ、すごい、これは期待ですね。
これはちょっと期待してほしいですね。
やっぱこう今その群雄割拠でオンラインのマーダーミステリーってこうブースで探して買うみたいな、でどれが結局いいのかわかんないみたいな時に。やっぱその渦があって、さらに渦の中でのその有料コンテンツ、無料コンテンツ、いろいろこうランキングって見やすくなれば、まあまとまっていきますしね、少なくともね、その形で。
そうですね。
で、ファンも、じゃあ入るときは渦から入ろうみたいなんでもいいですし、はーんで有料コンテンツがどう今後に生きてくるか、まあこれは確かに目が離せないですね。
そうですね。まああと、ちょっとさっきのいい作品作りみたいなところの話、ちょっと僕もしたいなと思ってたんですけど、集団で作られてるオゾンさんみたいなところに対して、まあ、そこは結構なんていうんですか、ソフトウェア開発で言うとウォーターフォール型の開発っぽいというか、最初から完璧な形をみんなで作るってバッて出すっていう感じの素晴らしい作り方で、本とか結構そうだと思うんですけど、
うんうん、
渦で僕たちやってることっていうのは確かに少人数で作ってますし、
うん、
連動がめっちゃ足りてないかもしれないんですけど、
うんうん、
リリースした後にめちゃくちゃデータを見てるっていうのをやってまして、
あーなるほど、
どのプレイヤーでやった人の満足度が高かったとか、
うん、
どのエンディング行った時にみんな喜んだのかとか、
うんうんうん、
誰の得点何点に設定したらうまいこと言ったのかとか、あとお客さんのレビューとか、全部見ながらどんどん改善して、あるやつだとバージョン30ぐらいのやつが今公開されてるんですけど、
すごいな。
そういう、なんていうんですかね、ウォーターフォールに対してアジャイルというか、
うんうんうん、
出してからどんどん改善していって、まあ、お客さんのレビューもあって、どんどん良くなるよっていう形。
うんうんうん
を、まあ、できたらいいなと思ってて。
すごい。
それと今、投稿型というか、今僕たちが渦で、作家さんと契約させていただいてから、うんうん、僕たちが一生懸命実装するっていう形で、載ってるんですが、
うん、
今後投稿型の、アプリのリリースがもう決まってまして、
へー、
投稿して、ボタンやったら審査を経て、渦になるみたいな形になってるんですけど、
でかい話。
それと、さっきのダッシュボード機能、
うん、
出した後にどんな反応がありましたとか、
うんうん、
どのエンディング行った時嬉しかったですとか、
うん、
そういう作家さんが個人的にどんどん改善していって、でいいやつあったら有料になってちゃんと作家さんに収益いきますみたいな、その出口のところ、まあ有料なのか、まあ、パッケージになりますとか店舗で購入されますとか、
わ夢あるわ、
ま
あ、
ってできたらめっちゃいいなと思うんですけど、
うん、
そういうなんですかね、ボトムアップでいろんな人が作品書くし、どんどん面白くなるし、うん、っていう感じで、なんていうんですかね、みんなでうわーって盛り上げる感じで、マーダーミステリーの文化とか、アプリを育てていけたらなと思ってまして、そういうのやりたいっていう話ですね。
うわー、もう、これオッチでええやん。他の人のコメントいらんぐらい綺麗にまとまりましたね。すごいな、ウズって。白坂さん知ってました？ここまでガッ つり今後の未来も見据えたツールじゃないですか。
そうですね。今後、マーダーミステリー系のアプリってちょいちょい出てくるかもしれないんですけど、ね、間違いなく、渦が全部かっさらいます。
いや、そうですよね。なんか、すごいなぁ。やっぱあれなんでしょうね。レゼさんが本気でマーダーミステリー好きなんですね。
すげえ、このまとめのとこだけ聞いてると、今回のスポンサーが渦みたいだね。
ね、そうね。
ちょっとお金払わないといけない、
ね。そうですね。まあ、お金な、いやいやいや、いや、それでラビットホールが一番払ってくれよ。無料
で。そうですね。渦がオンライン伸ばしてくれるだろうなはもう本当その通りだと思います、
うんうん、
で道中でも言ったんですけどそのオンラインで渦ができることっていうものと、うん、渦ができないものっていうのは今の段階ではまだまだあると思っていて、
ほうほう
そのやっぱりシステム制御させることですごくやりやすくしていってる、
うん、
同時に僕らが店舗でやるところにはゲームマスターが存在していて
あそういうこと、ね、
ゲームマスターが有機的なシステムとして物語に介入できるっていう部分が僕らの強みによりなっていくと思うんですね、うんうんうん、
はい
なので僕らはやっぱそっちを徹底的に伸ばしていくっていうことを今すごく考えていて、
うん、
そのゲームマスターさんがどこまで物語中に何ができるのかっていうのをもう一回再検討を僕ら今始めていて、
うん、
物語のやり方とかスタートのタイミングからじゃあタイマー回して皆さん議論どうぞ30分間って言ってるこの30分間の間にサポートぐらいのことだったんだけど、
うん
ね、もっともっと物語の中に NPC としてガンガン入っていくようなシナリオの方が僕はもういいだろうなと要はそういうことが渦とかだと今まだ実装しづらいだろうなと思ってるから、渦が取らないところを、そういうところを伸ばして公演の特徴点っていうのをすごく作っていくべきだ。
それは対面の話、オンラインの部分も含めてですか？
オンラインも含めてですね。ラビットホールのオンライン公演っていうのはやっぱりそのゲームマスターがいるからできることっていうのを作っていかないと、あまり意味がないかなと今後のことに関しては思っているので、割とそういう部分はすごく意識していて、どこまでその、ボットと戦えるかだと思ってるんですよ。
まあ確かにね。
ね、ボットができちゃう作業だったら、そういうのをすごくプログラミングできる人が書いちゃえばもうできちゃうんだけども、
うんうん、
やっぱそうじゃないですよね。人の良さってありますよね、みたいなことを僕らはやっぱり、まあ対面の店舗をメインのフィールドにしてる以上は、
うん、
そこがオンラインのフィールドに来てオンライン講演をやるときも同じような感覚で介入していけるようなシナリオにしていきたいよねっていうのが、その今後のことに関しては、今書いていただいてる作家さんたちとはよく話すこと最近。
いやー面白いなー、うん、確かにそうですよ。GM がいるからこそできるものの体験っていうのは、そういった特色で、じゃあラビットホールのオンラインでも楽しんでみようっていうのは。
そうですね。なので今は、うん、例えば5人用のシナリオだったら、キャラクターシートは6人分用意したりするわけですよね。
ほう。あ、GM。
ゲームマスター用。で、ゲームマスターがどこまで有機的に動くかを、新しい考え方として取り入れてる。要はゲームマスター水谷に誘わなきゃもう無理だなっていう状態を作らせるとか。
うわーでも大変ね、GM の人。
ゲームマスターめっちゃ大変になっちゃうんですけど、
うんうんうん、
人がやるからっていうところで、渦とは戦っていかなきゃいけないなとは思
う。まあまあ、まあまあ、ある意味そうですよね。競争、まあ戦うっていうとあれですけど、うん、まあ競争でもありますからね。そうそう、うん、うん、こっちの良さ、こっちの良さみたいなところで。
そうですね。うん、あとはうちは、番組作りを、あちらこちらとコラボでやらせていただいてるので、うん、YouTuber さんとやったり、ドワンゴさんとやったりしてるので、うん、まあ、ああいう動きもちょっと広めていきつつ、あそこからいただいた知見っていうのをまた、僕らのシナリオにもどんどん落としていけるので、うん。
あ、ああいう話って向こうさんから来るんですか？こちらから出して。
今のところは向こうさんからいただいてるものですね。
あ、すごいですね。
はい、今、リリースされてるものはすべて、向こうからオーダーいただいて、一緒に作りましょうってなって、やらせていただいてる感じですね。う
ん、はあ、じゃあ今後のラビットホールの活動にも期待ですね、これはね。
そうですね。
なるほど。白坂さんもその話で大丈夫ですか？
そうですね。それで言うと来週の23日水曜日に、
うん、
ピザラジオっていう YouTube チャンネルで、マーダーミステリー特番が、これもがっつり坂井龍之介が監修で入っているものなんですけども。
どなたがやるの？その、プレイヤー。
ピザラジオのメインの大石正義さんと加藤純一さんをはじめとする。
はいはいはい。はい
うんうん、で、前回が好評で第2回なんですけど、
うん
まあ、かなり期待されてる、多分視聴者数も結構期待できるんじゃないかなというものになりそうなので、お楽しみにという感じです。
はい、わー、まあそういうコラボだったり、いろんなところと一緒にされてるのやっぱ強いよな。ジェリカフェにしたってそうですけど、すごいですね。はい、期待してます。はい、じゃあ最後、キツネさん、どうですか、はい、今後。
今後話す前にちょっといくつかあるんですけど、ごめんなさい、全然さっき渦の話ね、渦の話なんだけど、まあさっきその白坂さんが確かに渦みたいなところが出張ってってくれないとみたいな話したの、まさに私もそうだなと思っていて、
うんうん、
まあ今後そのオンラインの市場としてはやっぱりディスコードは絶対あると思うし、人数もいっぱいいるしね、うん、で、アプリっていうところだったりはやっぱ渦が引っ張ってってほしいなと思ってて、まあ今回も出てもらったりとか、結構いろんな人たちに会ってもらっていろいろやっていて、で実はね、まあ全然渦のメンバーがどういう人かっていうのを紹介とかなかったんで、私の方で補足させてもらうと、うんうん、結構すごくて、まあなんかみんな東大のメンバーで、
え、
そう、しかも 4,5 人ぐらいで、さらにまあそれがさっきちょっともみさんも触れてくれたけど、副業ではなくて本業でこれだけをやってるんよね。いや、バカでしょ、頭おかしいでしょ。
いやいや、どうしたん御曹司な
そう、で、だから、そう、だからなんかもうちょっと行かれてんなと思って、もちろんちゃんとベンチャーキャピタルとかから、まあね、融資を受けたりとかして、頑張ってるんだけど、うん、まあなんか、なので、私としては、なんかそのアプリね、ぜひ遊んでほしいし、うん、で、あとはまあ私も個人としてもちょっとお金を投げようかなと思ってるんですけど、
う
ん、そういう、なんかこうお金持ちの、マーダーミステリー好きな人とかは、何百万かを、渡してあげてください。
いやいやいやいやいや。何を言うの急に。
いや、と思って、そう思ってるのと、あとさっきね、ピザラジオのやつとかはね、トレンド？ツイッターのトレンドとかにも載ったりするぐらい、結構本当にユーザーがたくさん見てくださったんですよね。そうで、大石正義さんってアニメの歌とかめっちゃ歌ってる人で、
うん、
見ててもすごい面白いから、なんかオンラインの一つの形として、なんかああいう見せるマーダーミステリーみたいなのは、やっぱ今後龍之介さんとか白坂さんとかめっちゃやってくれると思うので、
うん、
それも見て、なんかこうよくわかんないお金が投げるところがあったらお金を投げてあげてほしいなって。
まあそうですよね。やっぱファンはお金投げてこそですよ。うんうん、
って思ってます。まあ投げれるのかわからないけど。まあなのでオンラインはやっぱりその今後は渦とか、ディスコードのさっきのね、サーバーとか、あとは見せるマーダーミステリーみたいなとかは、なんか今後頑張っていってほしいなというふうに思っていて、まあそこがおそらくオフラインの人口増加にもつながってくるんじゃないかなというふうに思います。うんうん、なのでまあそこら辺も踏まえた上で頑張っていってほしいなっていうのと、あとはやっぱりその今日話した話でやっぱこうミスマッチみたいなものってどうしてもあるじゃないですか。うんうん、その役柄とかシナリオとか、あとは玉石混合みたいな中で、うん、一応今そのうちオゾンとしてと、あとはウズと一緒に組んでマッチングのサービスとかも実は作ってたりするんですね。
ほ
う。作品のそのいわゆる口コミというか、まあどういうところで遊べるとか、どういう GM で遊べるとか、どういう要素があるみたいなカテゴリーを、まあ、レーダーチャートになるのか分かんないけど、まあ、そういうのを、なんかこう、出して、まあ、いわゆる、その、今、ホットペッパービューティーって私は結構呼んでるんだけど、
ほうほう、
美容室を選んで、カットする人を選んで、で、そこから実際、こう、遊ぶみたいな、
うん、
要はその、選ぶことができるような市場になってほしいと思っていて、その、まあ、ポータルみたいなことが、渦の、この、東大の、めっちゃ頭のいい人たちが、集結して、うん、そう、作ってくれたら、まあなんかそのさっき言った、まあこういうことをやりたかったわけじゃないんだよなとか、
うん、
あとある程度こう数値化されてランキング化されてた時に、まあその全体の集合値として、まあこういうことが推理動線としてはこの作品が美しいんだとか、
うん、
気づきがこの作品はすごいあるんだみたいなことがなれば、まあそのマッチング自体がうまくいくんじゃないかな、作品とプレイヤーのマッチング自体がうまくいくんじゃないかなというふうに思っていて、
うんうん、
まあ、そこら辺もあるときっとオフラインもオンラインももうちょっと栄えるんじゃないかなって思ってます。
なるほど、うん、ありがとうございます。もう、はい、金と東大だけが耳に残った感じもありますけど、
あ、そうね、あとはあれですね、 IP じゃないけどその、まあ、日暮らしをはじめとする
あ、そうそう、
いろんなそのアニメ作品とか、うん、あとはまあ実際有名な何かとか俳優さんとか声優さんとか、まあ、いろんな人たちと組んだものっていうのは、うんうん、まあ、見せるマーダーミステリーだけではなくてそのコンテンツの中にもきちんと取り入れていきたいなというふうには思ってます ね、 そ、 ね、うん、でそれは別にオンラインの 方が実は相性がいいとかも絶対あると思うし、逆に多人数で20人、30人でやるマーダーミステリーっていうのがオフラインでできたりとか、まあいろいろ幅は広がってくるんじゃないでしょうか。なので、マーダーミステリーっていう名称が緩やかにこう広くなっていくような気がします。
いや、正直心配してた部分ありましたけどね。でもこうやって頑張ってくださっているクリエイター、そして支える、ね、まあプロデュース、ディレクションされてる方々がいるので、まあそこで、まあ当然ファンもね、さっき言いましたけど、まあお金を投げてこそファンっていうのは、やっぱりコンテンツを育てるのはファンですから、うん、まあそういった部分でもある程度皆さん力になっていただいて、で盛り上がっていけばいいな、マーダーミステリーがっていう、そう、オンラインだけじゃなくね、うん、っていう風に、まあ締めくくりにしときますか。まあ、落ちたような、落ちてないようなですけれども。
落ちてないね。
いいですか、龍之介さん、どうですか？何点ですか、今回の収録。
いや、今回滑ったでしょ。
そんな、真顔で、滑ったやん。いや、そうなのか。まあでも今回、私は十分な収穫がありましたけどね。うん、少なくとも、こうやってお話できたのは楽しかったし。
楽しかった。
私の熱も、ああ、よかったです。熱もこう、だいぶ上がってきたんで、またオンラインマーダーミステリーやろうかなと思いますんで。はい。ということで、長々とお送りしてきましたホラボードの今回の特別回ですけれども、ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ出演してくださった方々もね、もうお疲れだと思いますんで、早々にちゃおって終わりますか。
はい。
あ、レゼさんは初ホラボードですから最後なんて言って終わるか知ってますか。
いや、すいません、知らない最後まで聞いたことなくて
あー、何でしたっけ、白坂さん。
Dive into mystery.
言ってくれると思った。言ってくれると思った。それ絶対ちゃうちゃうって言わんやろって思ってましたから。じゃあそれで終わりますか。せーのって言ったらそれで。
いいの？
いいでしょうよ。ダメな。
Dive into mystery はこれから。
だからこれを聞いてマーダーミステリーを遊ぶまた世界に戻っていくわけですよ。いやそうやな、龍之介さんが。
まあ、いいんじゃない？
いいじゃない？全員が絶句したところで。はい、皆さんありがとうございました。せーの、
ライブイントゥーミステリー。絶対滑ってるやん。
ダグダグダグ。